形式超えてる。
はい。
いいな。
思いますね。思いますか。この番組は世の中のあれることにひねくれまくる、そんな番組になってます。よろしくお願いします。
お願いします。
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 ゲスト会で、なんとちょっと、フィレンツェと日本でおつなぎさせてもらいまして、ゾウアニスタの望月さんに、ご登壇いただくという形で進行していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではちょっと早速なんですけど、もともと日本にでお仕事されていて、今フィレンツェの方に渡って、はい、木造館という職人さんをされてるっていうことなんですけど、まずそのどういう経緯でそういうご職業になったかっていう経緯ちょっと聞きたいなって思って、そのあたり、
はいはい
はいはい、お話いただけたらなと思ってます。
はい、木造館ってちなみにご存知ですかね。なんか技術的にどんなものかとかってイメージってつきますかね。なんか見たことあるとか、どんなものに使ってるとかって。
わ、イメージが僕はちょっとピンとついてないですね。どう？
そうですね。僕もあんまり馴染みないですね。
そうですね。馴染みが、もしかすると、なんか言われると、あ、見たかも、みたいな、になるかもしれないですけど、ピンと、そうですね。馴染みが。
やっぱりそうですよね。自分も、こっち来るまで全く知らなかったんですよ。
うん、
で、もともと、家具メーカー、東京で、家具メーカーで営業をやってたんですね。で、国産の家具メーカーで、一応東京、大阪、名古屋とショールームがある。結構プロユースというか、飲食店とか、ああいう施設なんかで使うような家具を営業でやってて、で、一応インハウスのデザイナーが、メーカーにいて、で、制作は山形で作るみたいなスタイルで、で、結構しっかりした、その家具のものづくりをやってるメーカーだったんですね。で、まあ4年ぐらい勤めてて、で、もともと作る方をちょっとやりたいなっていう気持ちが、もともとあった部分があって、で、まあ作る方って言っても職業訓練校を、ね、今から通うのしんどいしな、みたいな感じで、26とか7の、そういうタイミングだったんで、でから通うの無理、ちょっと気持ち的にも無理だし、みたいな感じで、ちょっとちゃんと家具勉強したいなっていうのがあって、で、アンティーク家具の修復の勉強に来たんですよ、フィレンツェに。で、なんかよくなんでフィレンツェなのって聞かれるんですけど、その家具の修復っていうのが、勉強がしやすい環境っていうのが結構フィレンツェか、イギリスどっちかで、ちょっと短めの、そういう、学校みたいなのがちゃんとあって、で、まあそこで学べるっていう環境が、まあどっちかかなっていう感じで、で、まあ、ちょっとイギリスよりイタリアの方がいいかなっていうところで、で、フィレンツェにしたんですよ。なので、それが27の時ですね。営業を4年やって、で、最初の2年くらいはね、あんまり営業成績も良くなくて、あれだったんですけど、3年目、4年目は、なんかすごく縁もあって、なんかうまくいき始めてっていうタイミングで、まあ普通にそのまんまやってても、十分生活的にはいいなっていうところだったんですけど、ね、多分、皆さん、きっとそういうの、なんかこのままでいいのかなみたいなの感じるタイミング、の多分年代だと思うんですね、ちょうど。で、自分も同じように27、26くらいの時に、ちょっと、このまんまじゃ、ちょっと、26の時に結構うまくいき始めたタイミングだったんで、営業の仕事が。でも、 結構3年目でうまくいっちゃって、まあ、調子に乗ってた部分もあって、なんか、こんな簡単にうまくいっちゃって、ちょっと物足りないな、みたいなのも感じてて。で、まあ、もともと作りたいっていうところで営業職だったんで、まあ、ちょっとしっかり手に職つけたいな、みたいな部分もあって、で、こっち来ちゃったんですよ。
なんかその、なんていうんですかね、最後押して、自分を押せたというか、一歩踏み出せた部分って、はい、やっぱりそういう好奇心みたいなとこが多かったんですか？
ね、結構自分のやり方としては、もう話しちゃうんですよ。周りの、まあ、多分、周りの知人とか友人で、そういう、あ、多分こういう場がまさにそうだと思うんですけど、と真面目な話できるような知り合いとかいるじゃないですか。そういう人たちにもうちょっと行ってくるわって言っちゃったんですよ。自分の気持ちが 50% くらいの時に、行こうか行かないかぐらいの時に、もうちょっと行ってくるわって言っちゃったんですね。で、言っちゃったら引けないじゃないですか。っていう状況を作って、無理やりこう気持ちは繋いだみたいな感じで。そういうのはね、なんか自分の中のなんか転換期みたいな時にそういう手は使って結構やるタイプなんで、なんかそういう感じで結構無理やりやっちゃいましたね。
周りの反応は割と大いけいけみたいな、こう押してくれる感じだったんですか、それともなんかもうちょっと営業頑張ったらみたいな。
なんかね、これ小さい頃からなんですけど、なんか、お前ならいけるよね、みたいな。なんか大丈夫そうだよね、っていう。なんか不思議な、こう、なんていうんですかね。安心感というか、なんか、何やっても大丈夫みたいな雰囲気がなんかあったみたいなんで、だから全然、なんか反対されるとかっていうのも全くなかったですね。そうなんだ、
うん。新しい環境を選ぶというか選択、いろんな選択できる手段で、海外にこう行こうって思ったっていうのは、うん、なんでなん、なんかどういう、なんだろうな、その、好奇心がくすぐられたというか、まあ日本でも家具とかも、まあ、学べるところがあると思うんですけど、やっぱり海外に行こうってなったっていうのは、どこが決定的に自分がそうさせたのかなっていうのは。
なんか自分の中で、まあ、芸術系、自分の場合は、大学、普通の経学部で、で、美術とか芸術っていうのを、こう、アカデミックに勉強した経験っていうのはなかったんですね。で、なんか、日本でじゃあ、そのアートの仕事しようとか、なんかそういう風になった時に、やっぱり、その、美術系の学校出てないと、まあ、例えばコンペに通しづらいとか、なんかいろんな部分は、その営業やってた頃からちょっと感じてたりしてたんですよ。そういう、周りに今何人かいたので、なんかそういう話聞いてると、まあ日本だけでちょっと、アート系とか、まあ、ものづくりで勝負するのは、ある程度そういうとこを経てないと難しいかなって気持ちはあって、で、まあ、イタリア来ちゃえば、なんか飛び級じゃないですけど、なんか、ウルトラシー的にこう扱ってくれるかなっていう気持ちもあって、それで、まあ、しばらだったらもう海外行っちゃった方が、なんか、こう可能性としてはあるかなっていう感じで、で、海外選んだ感じですね。
なんか多分、そういう思いで、現地に行かれたっていうことを聞いたときに、なんか、海外行ったときに一番衝撃的やったのは、どういうとこやったのかなってちょっと聞いてみたくて、
衝撃的だった部分は、まあ、自分の場合は特にその普通の大学、普通大学というか、 まあ、経営学部って、基本的には一般教養というか、まあ、文系のそういう流れだったんで、てか、あんまり変わった人っていうのが周りにいなかったんですよね。で、まあ、小学校、中学校で義務教育だって、高校って行った時に、まあ、高校もある程度、その、学力の差で振り分けられて入っていくわけじゃないですか。で、大学も一緒の感じで、で、大学まで行って、で、まあ、自分の場合は、その大学の時点で家具好きだなっていう気持ちが結構強くて、で、家具メーカー就職してっていうと、まあ、家具が好きな人が集まってるっていう感じで、あんまり、こう、なんか、こう、ショッキングな人って少なかったんですよ、周りに。で、それがやっぱりこっち、フィレンツェ来てみて、まあ、変わった人たちばっかりなんですよ。で、最初のもう本当に何ヶ月とかは、何なんだろうっていうのが、もうどうしてこの人たちで成り立つんだろうっていう、その、なんか人生というか、どうやってご飯食べるんだろうとかそういう部分だったり、この人どうやってここまで、ね、こう、大きくなってきたんだろうみたいな、もうすごいやっぱりあって、そのそれぞれで。で、フィレンツェって言っても、やっぱり世界中から、こう、いろんな人たちが集まってるんで、だからそういうね、人種とか宗教とかそういうのの、もう全く違う人たちがいっぱいいて、で、もうとにかく、いろんな人がいるっていう衝撃がやっぱ強かったですね。
ちょっと時間が来そうなので、そのあたりちょっと次に詳しく、お聞きします。